者と福音の時間です。切磋琢磨とは、互いに励まし合って鍛錬すること。仲間同士で協力し合ったり、競い合って技量を高め合うこと。象牙や原石などを加工して美しい輝きにすることとあります。実は切磋琢磨よりはるか以前、紀元前1000年頃のソロモンの箴言にはすでに、鉄は鉄によって研がれ、人はその友によって研がれると書いてあったのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。先日私は作家の村田清子さんが書いた木炭日和というエッセイを読みました。彼女の家には部屋という部屋に木炭が置いてあるんです。それでお客さんが、何かのおまじないですかと聞かれることもしばしばだそうです。まじないではないんですね。友人が送ってきた備長炭を置いてから、部屋の匂いが炭の香りに置き換わり、呼吸するのが随分楽になったというんです。凝り性の彼女は犬小屋の中にまで炭を置きました。すると犬がうっとりしながら炭をかじるというのです。実は彼女の犬はアトピー体質で、ひどい皮膚炎を患っていました。そして動物病院を転々とするのですが、一向に良くならなかったのです。ところが 4、5日してふと犬を見ると、売れた皮膚がすっかり乾いています。薬をやめて観察していると、1ヶ月で完治したって言うんですね。以来、木炭は彼女にとって健康グッズとなり、家の中の全部の部屋に木炭が置いてあるって言うんですね。ところで我が家には聖書の言葉があっちこっちに掲げられています。玄関だけで4箇所も聖書の言葉が貼り出されているんです。トイレの中も書斎の中にも御言葉が貼ってあるんです。聖書の言葉は我が家の住民にとっては最高の癒しとなるからです。今日はそんな聖書の中から一箇所をお読みいたしましょう。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。ここにはキリストが十字架に疲れた理由が3つ書いてあります。第一に、私たちの傷がキリストの打ち傷によって癒されるためです。傷が傷を癒すというのです。私は先日、柏木弘樹さんの絶望読書という本を読み、大変感銘を受けました。彼は大学3年の時に難病にかかり、ドクターから就職も大学院進学も諦めて、親に面倒を見てもらいながら一生送るしかないと宣告されてしまいます。彼にとって絶望とは瞬間ではなく期間なのです。未来に対して何の光明も見出せず、うつうつとした気持ちで入院していた時、お見舞いに来た友人たちが持ってきてくれる前向きな本が、彼には苦痛以外の何物でもなかったというのです。心遣いはありがたいが、心がついてゆかず、読めば読むほど気持ちが沈んでいくいい話。これらはかえって彼の心を苦しめるものでしかありませんでした。では何が彼を慰めたんでしょう。絶望的状況に置かれている人の本だって言うんです。あるいは絶望している人物が主人公であるような小説です。彼にとってはドストエフスキーがそれでした。なぜそんな暗い本が良かったのかというと、絶望的なところに置かれている人の本は、絶望している自分の心に寄り添ってくれたからだというのです。私はこのことが痛いほどわかるような気がするんです。人生のどん底で明るい曲やたわいのない音楽は、かえって私を苛立たせたことをよく覚えているからです。ところで、どんな絶望よりも深刻な絶望が十字架にかけられたキリストの姿の中に見出すことができます。 なぜならキリストは、同胞から憎まれ、友から裏切られ、神からも呪われたのですから。最も正しい方がめちゃくちゃに壊されていく十字架の光景は、私をめちゃくちゃにする力がすべて吸い取られていった光景でもあるのです。キリストの十字架は、あなたを癒す神の力となるのです。第二に、キリストの十字架は、キリストを信じる人が罪を離れ、義のために生きる資格を与えるものです。罪とは何でしょう？あなたの作り主である神から離れて生きることです。では、義とは何でしょう？あなたの作り主である神と正しい関係に入り、神と共に生きることなのです。今、アメリカと中国の関係が非常に悪化してますね。互いに一歩も引きません。それで物のやり取りである貿易が関税という障壁でどんどん縮小していっています。神と人との関係も同じです。人は罪のゆえに神との交わりが破綻しているのです。それで神が人に与えたい祝福を受け損なっているのです。義に生きるとは、神と正しい関係を結んで生きることです。その時、人は神から無制限に恵みをいただくことができるのです。第三に、キリストは私たちの罪をご自分の身に負うために十字架に疲れました。それは愛によるものなのです。マックス・ルケードという人がこんなことを語っています。それは名医として有名なマックスウェル・モルツ博士から聞いたことです。ある時モルツ博士の病院に一人の女性が助けを求めてやってきたのです。彼女の夫は顔にひどい火傷を負っていました。彼は火事のあった家の中に取り残された自分の両親を助け出そうとして大火傷を負ってしまったのです。しかも両親を救い出すことはできませんでした。そのため彼は二重に傷を負うことになったのです。顔の傷と心の傷です。彼は神に罰を受けているような考えに取り憑かれてしまい、部屋に閉じこもって出てこれなくなってしまったのです。モルツ博士は何とかできると思いますよと伝えました。何しろ腕の良い形成外科なのです。ご主人の火傷の跡を消すことができると言ったのです。ところが彼女は思いがけないことを言いました。先生、違うのです。夫の火傷を治すのではなく、私の顔に夫と同じ傷をつけていただきたいのです。夫の心は固く閉じています。顔も心も傷だらけで、自分はどうしようもないと思い込んでいるのです。しかし私が同じ傷を負ったら、彼は心を開いてくれるかもしれません。モルツ博士は断りました。しかし、何とか彼女に協力したいと思い、家にまで行ったそうです。ノックしました。こんにちは、医者のモルツです。しかし返事はありません。ご主人、いらっしゃることはわかっています。私は皮膚移植を専門とする医者です。お力になれると思いますよ。どうぞ出てきてください。しかし物音一つしなかったそうです。そこでドクターは言いました。奥さんは私のところに来て、あなたの傷と同じものを自分の顔につけてほしいと言いました。そうしたら夫は部屋から出て私を受け入れてくれるに違いないと言って。しばらくすると、とうとう扉が開き、彼が出てきたのです。その人は手術を受け、新しい人生に入ることができたんです。長い間閉じこもっていた彼に、何がこの変化を起こしたのでしょう。想像を絶する愛ではありませんか？一人の女性の自己犠牲の愛が、彼の心を溶かしたのです。キリストが、自ら十字架の上で、私たちの罪を負われたのです。それは私たちを暗闇から光の世界に移して罪の許しを与え永遠の命を与えるためです。それは人知を遥かに超えた神の愛です。この神様の愛が今 あなたに注がれているのです。どうぞ十字架の上で死に墓に葬られ三日目によみがえったイエス・キリストをご自分の救い主として信じてください。心からお勧めいたします。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。